東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。今回もまたお便りが届いております。こちらから読んでまいりましょう。ラジオネーム K さんありがとうございます。毎回春の思い出、好きだった女の子と桜並木を歩いては儚くも散ったのが春でした。はあ、いいよね桜。僕も、学生時代好きな子と桜並木歩きました。もう20年ぐらい前かな、大学1年の時かな。当時好きだった子ね、今どうしているのかなとちょっとふと思い出してしまう春でもありますよね。まあ春だからなんでしょうね。こういうちょっとセンチメンタルな気分になるのも春だからではないでしょうか。ということを考えながら今回もまたいろいろお話を続けていきたいと思ってます。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。それでは教えるタスク先生映画編第8回目放送、僕は千葉県民始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞しその感想を語り下ろすという映画評論のコーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら翔んで埼玉、マヤ・ミネオによる82年の漫画作品を竹内秀樹監督が映画化、主演に二階堂ふみ、ガクト、伊勢谷友介、竹中直人に京本政樹、麻生久美子に島崎遥とひたすらに豪華なキャスト陣。その上で内容はただひたすらに2時間埼玉を食るというね、まあ非常にあまりにシュールな作品です。まああらすじからご紹介しましょう。とある、家族がですねカーラジオのナックファイブから流れてくる、まあナックファイブですね、ナックファイブから流れてくるラジオドラマを聞いてるという体で、構成になってます。1990X 年、東京では埼玉への迫害が続いていた。埼玉県民は通行手形なしでは都内に入ることもできず、過度に虐げられた生活を余儀なくされている。そんな東京の中でも、代々都知事を生み出してきた超名門校、なんだこれ、白鸚堂学院か。白鸚堂学院に、海外から浅見玲という美少年が転校してきた。差別を受ける生徒をなぜか可愛い立てする玲に不快感を抱く。生徒会長壇ノ浦桃美、全校生徒の前で無理なんだよ引っ掛けて礼に恥をかかせようとするけれど礼はそれを見事にクリア。逆に桃美は礼に心底惹かれていくようになっていく。まあこれ両方男性なんですけどね。しかしある日礼が実は埼玉県民だと発覚してしまう。埼玉に対する激しい拒絶反応に苦しみながらって あらすじ読みながらちょっとツッコミ入れたくなるんですけどね。埼玉に対する激しい拒否反応を苦しみながらも、愛する霊と共に逃避行を続けるモーミン。そしてこの騒動の陰では、埼玉より先に通行手形制度を撤廃を埼玉より先に通行手形制度の撤廃を狙う千葉解放戦線がうごめいており、やがて事態は埼玉対千葉の全面戦争へと発達していくと。まあね、ツッコミどころしかない番組というか、ツッコミどころしかない映画ですよね。僕もあらすじ読んでてこれだけでも終わっちゃうんじゃないかというぐらい。まあ、なんて言うんでしょうね。千葉県民として思うところはあるんですけれど、まあ、ひたすらに埼玉をディスる番組、埼玉を、まあ、けなす映画作品となっておりました。なんですけれど、まあ正直、一言感想言わせていただきますと、ちゃんとしてるなというのが僕の、一言感想です。もちろんね、ベースにあるのは、もう埼玉をネタにして、埼玉ってね、こう、いろいろ言われてきた埼玉県民、まあ、ネタになってますよね、今までもずっと。あれをベースにして、まあ、埼玉のことをネタにするお話になってるんですけれど、意外と話をしっかり聞いていくとね、あの、起承転結しっかりできてて、物語になってるんですよ。あの、ギリシャ神話、あの時代からずっとね、元からあるんじゃないですか。あの、親を裏切って、自分の正義と恋を貫いて、英雄と共にこう憎み合う第三国をね、団結させて協力し合って、悪を倒していくっていう。まあ、ギリシャ時代もそうですし、まあ、ローマ時代、江戸時代、まあ、坂本龍馬のね、幕末もそうです。もうずっとね、延々と、まあ、面々と、繋がっていくこのストーリー。これがちゃんとしっかりとね、あの、統制取れてるんですよ。埼玉対千葉。そして、裏で、神奈川ですよ。悪の枢軸はで、ちょっと感情入っちゃいますけれど。そして東京、まあ四国を争ってね、あのお話が繋がっていくっていう結構壮大なドラマになってるんですよ。で、このまあ骨格がしっかりした上で、まあひたすら埼玉をけなしまくると。まあ世の中黙ってろと。まあそういう感じでね、お話は進んでいくんです。まあ、なんて言うんでしょうね。こういう作品をこう、愛ゆえにとかね、愛あるから、まあ埼玉をね、好きだからということで、受け入れていく度量もまた一つではありますし、まあ正直僕も千葉県民としてですが、面白かったです。まあ千葉もね、結構ディスられてました。茨城もディスられてました。群馬もディスられてました。まあね、すべて、ネタにしていくという意味で、まあ、なんて言うんでしょう。すべて、まあフラットにね、面白いところをこう引っ張り出していくというところで、すごくまあ、愛あふれる作品にもなってましたし、面白かったです。楽しかったです。ただまあ、どうしてもね、ちょっと気になるのは、まあ、愛があれば何でも許されてしまうのかっていうと、まあそうじゃないよねっていうところもあって、まあ非常にまあやっぱりナイーブなところはあると思うんですよね。決してこの作品をけなすつもりは僕はないんです。すごく、マヤ・ミネオ自体がね、80年に書いた作品、時代背景もありますし、埼玉はね、その時代からも埼玉はこういう風に言われてたんだっていうね、すごい面白いところもあるし、で、自虐ネタっていうの自体もね、そのマヤ・ミネオさん、漫画家の方も、所沢に住んでる時に書いたっていうね、ベースもありまして、自虐ネタっていうのは、まあ、もちろん、ベースとして必ずあるものだと思ってます。ただまあ、愛の方向をね、持っていき方を間違えちゃうと、非常に怖いことになるお話でもあるので、そこちゃんと、物語をベースに、きちんとね、物語が、埼玉が復活していく、埼玉が盛り上がっていく、体を成していたっていうのが僕はすごく面白くて、ただ、ネタとしてね、けなしていくだけとか、あざ笑うだけにならなくなってて、すごい良かったなというふうには思います。いや、すごい面白いお話でした。しかしながら、まあ、千葉県民、最後ね、このお話でも、まあ、ネタバレになっちゃうかな。あまり多くは話さないですけれど、千葉と埼玉、憎しみ合う者同士が団結してやっていって、東京に打ち勝っていく中でね、やっぱり僕の思うのは、神奈川は許せない。まあ、そこに、たどり着きます。そしてもう一つ、僕千葉県民ですけれど、千葉のライバルは埼玉ではありません。千葉のライタム、ライタマってなんだよ、自分で突っ込んじゃう。千葉のライバルは神奈川です。ここはちょっとね、はっきりしておきたい。ここまでね、ディスるのがどうかとか、差別は良くないとか、そういうことを言っておきながらあえて言っちゃう。千葉の県民は埼玉相手になんかしていないからな。ライバルは神奈川だからな。 そして神奈川県民はね、全然千葉と埼玉相手にしてないのはよく分かっておりますが、だけど僕はそう思ってます。千葉くん、そしてジャガーさんをこよなく愛する僕は千葉県民です。はい、以上タスクの映画バカ一台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、今回のテーマ、健康です。まあいきなりね、広いテーマになりましたけれど、まあ時期的にこれが放送される時、まあどうなってるかちょっと僕はわからないんですけれど、今僕がこれを収録しているこの時はですね、あるミュージシャンがお薬で捕まってしまいまして、僕はそれをね、非常に悲しく思っております。結構20代からそのお薬をやっていたミュージシャンさん、50代でもね、ものすごく大河ドラマとかでも活躍していて、まあ両方守ってコカインやっちゃうと、コカインやると結構健康にいいんじゃないかとね、思わず、想像してしまうようなね、そういうことも考えてしまうんですけれど、まあ僕も40代、いろいろ健康について考えます。そういう悪いお薬だけじゃなくてね、いろんなお薬を飲まなきゃいけない世代にも入ってきました。その中でちょっとね、健康について考えるところいろいろあったので、ちょっと簡単に2つぐらい、テーマあってお話をしていきたいなと思ってます。このテーマまた5月6月にもう一度取り上げる予定なので、その時また皆さん健康についてどう思っているかというお便りお待ちしております。 SNS なんかでも取り上げていきたいと思っております。その1、健康について、ゴルフ。最近ですね、僕実はスポーツにちょっと目覚め始めまして、ちょっとだけスポーツやるようにしています。皆さんスポーツやってます？ゴルフ、僕ね、今までゴルフやったことなかったんですよ。で、先日ちょうどね、ゴルフ場に行ってきました。まあ、実際には撮影のねお仕事だったんですけれど、滋賀県にある瀬田ゴルフ場、そしてしかも北コース、これわかります？僕全然知らなかったんですけれど、なんか名門中の名門コースらしいんですよね、瀬田ゴルフ場。滋賀県石山にある、でここの北コースをちょっと回ってきました。正直あんまりゴルフのこと僕よくわかってません。プロゴルファー猿しか呼んでないですし、畑つみとあとヌンチャク のドライバーしかよくわかってない、こんな僕がね、こんなところに来ていいんだろうかと思ったんですけれど、非常にまあ楽しかったです。でそこで思ったこと、まあ本当にね、芝生柔らかいですね。あそこすごくその日天気も良くって、まあ風もね爽やかで、しかもふかふかの芝生の上をね、ここを、まあ、球を打ちながら歩いていくっていう、これだけでもね、あ、これってすごい運動になるし、なんか気持ちもすごく安らいでいくなっていうのはすごくわかりました。今までね、おっさんになってからゴルフなんて絶対始めない、ゴルフはおっさんのものだ、失礼しました、ごめんなさいね、だけどずっと僕若い頃そう思ってました。でもいいじゃないですか、あれすごい面白い。芝生を散歩する、18ホール回るとね、結構な散歩量になるので、結構朝からねずっと歩いていくのは楽しいものだなって思いました。そして僕が思ったのは、あとこの中で2つ、1つはね、カート、あのカートにおじさんが4人こう詰め込まれてずーっと走っていくの、あれ結構可愛くて楽しいですね。もう1つがあれです、キャディーさんのパーの音、あれ僕ちょっとネタでやってんのかなと思ったんですけど、あれ決まりだったんですね。OB を飛ばすと危ないよっていう意味を込めて、キャディーさんがパーって言うんですね。あれ僕も一回出しちゃったんですけど、もうファーやりたくてしょうがない、あれ面白かったです。聞いてて、あの声を聞きたくて OB を出すわけじゃないんだけど、でもなんかね、 ちょっと、さんまさんの引き笑いみたいで、ちょっと楽しかったです。まあ、そういうのでね、ゴルフ、させていただいたりとか、もう一つ、健康についてね、お話したいことがあって、実は僕、40代まで全然、まあ、持病というものがなかったんですけれど、このゴルフに行った次の日あたりからね、実は、ちょっと、痛いところが出てきまして、それがなんとですね、足の親指の付け根。これね、ピンとくる人いると思うんですよ。40代になって足の親指の付け根とか関節が痛くなるのは、エイズじゃない。ディレクターから今、エイズって言われたけど、エイズになるようなことは僕は何にもしていない。は、薄っぺら。はい、痛風なんですよね。そう、痛風になっちゃった。痛風っていうのは、関節が痛くなるね、なんていうんですよ、お酒を飲みすぎたりとか、贅沢をしてるとね、なっちゃう病気らしいんです。で、ついに僕もそうなったかと思いきや、なんとですね、知ってます皆さん、偽痛風、偽痛風っていうね、病気があるんですよ。正確には、ピロリン酸カルシウム結晶付着症、沈着症っていうらしいんですけれど、なんか痛風に似た偽の病気、っていうものらしいんですね。しかしまあ、痛いんですこれ。ついに来たか、ついに痛風来たか、痛風って痛いぞっていう風に僕はずーっと聞いてきましたけれど、この偽痛風というやつも非常に痛いです。で、この偽痛風、偽痛風、痛風と違って健康とかあんまり関係ないらしいんですよね。だから予防とか、治し方もあんまりなくって、ただ安静にしててくださいしか言われなくって、僕としてはね、缶コーヒー飲みすぎないようにしないといけないなとか、お酒飲みすぎないようにしないといけないなとかね、いろいろちょっと考えたんだけど、まあ、お医者さんに、やっぱり、お酒飲みすぎない方にした方がいいですかねとか、運動した方がいいように、運動した方がいいですかねとか聞いたんですけど、いや、何もしなくていいですって言われちゃって、ちょっとズコッと来ちゃったんですよね。まあ、それはそうだけど、缶コーヒーはね、飲みすぎないようにしないといけないなと、僕は思いました。だけどまあ、偽痛風、痛風じゃなくてね、良かったなと思ってます。ただいつ来るか分かんない、この病気。体ね、大事にしていきたいなと思ってます。皆さんも健康診断、しっかり受けていきましょう。はい、以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える。そんな場所がある。Radio
365。いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編。来週も再来週もたくさん映画を見てまいります。また皆さんに素敵な映画ご紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートアプリ、スマートフォン専用アプリですね、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去のアーカイブなども聞くことができます。ぜひダウンロードしてみてください。 Twitter のアカウントのフォローなどもお待ちしております。検索名山本タスクで検索してみてください。それでは教えてタスク先生映画編第8回目放送、僕は千葉県民、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。来週、再来週かな、次の放送で、取り上げる映画、もうすでに決まっております。新宿を舞台にした、30周年のアニメーションです。ゲットワイルドな、あの映画です。また、2週目、3週目の、2週後の、放送もぜひお楽しみにしてください。ここまでのお相手は、富山県民18年。東京都民5年、石川県民2年、千葉県民20年な山本タスクがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio science. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.